龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。
今月はスペシャルインタビューとして岐阜県の江崎知事をお迎えします。
岐阜県知事江崎義秀さん、岐阜県山形市出身、東京大学卒業後通商産業省に入省、以降経産官僚、内閣府大臣官房審議官などを歴任、日米通商から金融、環境、新型コロナまで日本のさまざまな政策を担当してこられ、令和7年2月に岐阜県知事に就任されました。
本当に立て込んでおられると思いますけども、CBC までお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
思い起こせばもう15年前ですけども、当時商工労働部長さんでしたけども。
そうでしたね。
いとこさんのご紹介で、はいはい、ちょうど龍の趣味をそのいとこさんが作られてまして、そのご縁でぜひ紹介したいということで、当時から岐阜県知事になられる方だというようなことをちょっと言われてました。
いや、はい、そんなことはないんですけど、はい、そのいとこというのがですね、今井さんをそそのかして農林水産省を辞めさせて、はい、この米を作ろうじゃないかというそそのかした犯人の一人です、はい、
それで今に至ってるわけですね、はい、ここまでの、
はい、長い道のりがありまして、江崎知事は私がお聞きしているところによりますと、最初医者になりたかったらしいんですね、はい、それで医者だとやっぱり個人対個人の治療しかできないから、もっとその社会的に何か社会を変えようとすると、やっぱり行政マンとかそういうようなところからっていうようなことをお伺いしましたけど、本当でしょうか。
いや、美しくまとめていただいてありますけど真実はもうちょっとですね、はい、分かりやすく言うと田舎なもんですから、はいはい、長男は家を離れてはならないと、はい、だからどこ行って勉強してもいいけども、将来は必ず家から通える仕事に就けと、だから将来は医者か先生しかないだろう
と。そういうことですか、ごめんなさい
なので、まあ医者かなと思ってたんですけど、はいはい、ただもちろん医者になろうという思いはあったんですが、はい、それで苦しんでる方を助けるともありましたけど、はいはい、やっぱりその戦争だとかね、世界の情勢を見ると、まあ、医者として患者さんを治すのも大事だけど、うん、まあ、戦争が止められたらもっと、まあ、たくさんの人が助かるんじゃないかということで、まあ、社会の医者になりたいなという思いで、まあ、公務員になりました。
その志の高さといいますか、はい、それでいて先ほどの、ね、お話じゃないですけども、本当に一般の県民の目線でいろんなことを考えられて、まあ、宮間の神社の清掃とか地域のことも一緒に草刈りとかね、
宮間町のあのあたりの
やられてるっていうことを、うん、まあ、されてまして、素晴らしい方だなと思ってます。いや、
そう言うと素晴らしく聞こえちゃうんですけどもともと父との約束で通えるところの仕事なんだけれども、国のために仕事をしたいと言ったら、うん、まあ、霞が関の役人なんて20年もしたらクビになるんで、まあ、それまでは自分が長居して待っててやるからと言ってくれた翌年に亡くなってしまったんです、
う
ん、はい、ですから就職してからもう毎月1回は必ず東京から宮間に帰って、うんうん、はい、で畑仕事をしながら村の行事に出ながらという、うん、ま
あ、
そういう生活だったんです。
ずっと離れずに地元のことを意識しながらの東京生活だったわけですね。
そうですね。そして20年目、本当に信じられないんですけど、うん、父が言った20年目に岐阜県に出向になりまして、うん、それで今井さんとの出会いがあったということですね、
は
い、
あ、じゃあそれも期せずして、
でその時の仕事でですね、当時飛騨牛を推奨しようということで、うん、東京でですね、飛騨牛をプレスの方、マスコミの方に食べていただくというイベントの中で、うん、せっかくなのでそこで出すお米を龍の瞳にしようと言ったら、うん、はい、そちらの方が評判になってですね
恐縮です
、ちょっとそんな思い出がありますね、
はい、このお米何粒だってる、大きいとか、
うん、まさに、うん、
そうですね、まさに岐阜県愛が感じられる地域なんですけども、はい、その地位選に出られる、
はい、
その辺のいきさつというか、
今日はそういう話をするんですか。
差し付けない範囲で、はい、
まあ、そうですね、そんなわけで私も社会のまあ不条理を少しでもなくしたい、まあ、そしてまあこの国をですねどうしたいという思いの中で、やっぱり皆さんどんどん自信を失っているこの国の中で、たまたま県庁に4年間出向させていただいて、ちょうどリーマンショックと東日本大震災の頃に、県でやった仕事が後から国の政策になるというのを何度も経験させていただいて、今はこのまま国で、局長や次官を目指すよりも、まあ、岐阜県に戻ってこの国に必要な政策をやってみせる方が大事なんじゃないかということで、思い切って選挙に出ることにしたんですが、選挙の2ヶ月前というですね、ありえないタイミングでの出馬だったもんですから、まあ、残念ながら1回目はダメだったんですが、その後本当に多くの方に支援していただいて、まあ、4年間活動させていただいて、でそして先般当選をさせていただいたと、そんな次第です。
まあ、とにかく私もそうなんですけど、個人ファンの方がたくさん見えて、それでグループを作って、もう勝手連的に宣伝をされてまして、そういうところのやっぱり官僚でありながら人間味がすごいっていうね、そういうことを皆さんおっしゃってまして、
知人に惚れて、もうファンクラブみたいに推し活ですね、はい、ある意味推し
活、いやいや、まあ、ありがたいことなんですけど、中央官庁から知事選に出て落選した後2回目やった人は史上初なんです。
そうですか。
まあ、確かに考えてみたら選挙で負けて周りがね、そういう意味では敵だらけになって、支援組織もない中でってあるんですけど、ありがたいことに選挙で負けるとね、潮が引くように人がいなくなると言われるんですけど、むしろ増えましてですね、それで4年間まだ今井さんをはじめね、皆さんに支えていただいて活動ができました。
じゃあここからですね、ワクワクしますよね。
そうですね、
お名刺にもワクワクっていうふうに、はい、未来とともに書かれているの、はい、これも何か思いがあってですか。
はい、そうですね、岐阜県やっぱり4年間回って、まあ、ちょうど17万キロ地球4周分回ってみるとですね、本当にいいものはたくさんあるんですよ、いいものはたくさんあるんですけど、みんなここには何もありませんというところが始まるんですね。
ちょっとそれ、はい、なんか謙遜もあるんだけど、ちょっと板についちゃってるところ、
そう、気がついてないですね。
そうですね、それを掘り起こしたら本当にワクワクする未来があるだろうということをですね、本当に政策として実現できたらいいかなという思いで、はい、安心とワクワクを、テーマに、政策をさせていただいています。
岐阜県って魅力がいっぱいあるのに、それを住んでる人が感じられてないっていうことが一番大きな問題で、やっぱりそこを自信を持って進めていけばすごく先が見えてくるっていうのは感じてますので、まあ、ぜひ少しでもね、応援できたらなと思ってます。ありがとうございました。はい、今週のゲストは岐阜県知事江崎義秀さんでした。はい、岐阜県の宝物、江崎知事。
大評判の龍の瞳直売店は、下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
CBC ポッドキャスト、 CBC ラジオではさまざまなポッドキャストコンテンツを配信中。 CBC ポッドキャストのホームページからぜひお気に入りの番組を見つけてください。
悪口中心にやってます大前涼介のちょいバズポッドキャストも聞いてください。 CBC ポッドキャ
スト。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標2は飢餓をゼロに。食料自給率の低い日本、土壌や生態系を守りながら食料の生産を増やすことが SDGs の目標です。 CBC ラジオ、一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時40分です。